それでは、一校の芦部中学校の校舎建て替え用地についてでございますが、この件につきましては、今までの経緯を見てまいりますと、現在の芦部中学校が耐震診断、調査の結果が不適格であり、学習を行いながらの工事は不可能であり、また仮設工事を建設するにも多額の費用を要することなどから、芦部中学校建設検討委員会を立ち上げ、協議の結果、ふれあい広場を建設とし、ボーリング工事も実施され、校舎建設計画がなされ、設計予算も計上されておりましたが、建設地の芦部町ふれあい広場が土砂災害警戒区域に指定され、そのような危険性のある場所では、校舎建設は安心安全の面から不適切との意見も多く、芦部町内の小中学校7校での説明会とアンケートが実施され、その結果も旧中中学校が建設用地としてが多数であり、その後、校舎建て替え用地選定委員会を設置し、審議の結果、報告が去る7月27日に提出され、内容は、芦部中学校建て替え用地は旧中中学校とするとされて、建設についての検討事項が付記されております。教育委員会ではこれを受けて協議され、選定委員会の決定を重視されて、教育委員会も同じく、芦部中学校、校舎建て替え用地は旧中中学校とするとの結果が示されております。まあ、以上のが概略の、経過と私は思っておりますが、正式には、まあ、市長の判断と議会の協議となると思いますが、学び屋の場所は子どもたちの安全と安心な学習環境の良い充実した場所を選定するのが第一であります。まあ、これは、行政と教育委員会、そして私たち議会、そして市民、保護者の責任と義務でありまして、生徒たちの希望でもあると私は考えております。そこで市長の行政要望の中では、校舎建て替え用地は旧中中学校とすることと、校舎建設についての事業の進め方については、現在、教育委員会と協議を進めていると言われており、おられますが、市長は芦部中学校を校舎建て替え用地は旧中中学校の場所を了解されて、建設検討不議事項の協議を進められておるのでしょうか。また、校舎の建て替えについては、現校舎を解体撤去し、校舎を新築することで教育環境も整備されると判断しておると言われておりますが、これは私も同感でありますので、このことのご見解を お願いいたしました。お尋ねするところでございます。次に、二校の選定委員会の検討事項につきましては、言われておる通り、学校は子どもたちにとって意欲の出る学習環境にすることを第一義と考え、検討すると言われておりますように、私も市長のご判断されておるように、私の提言になるかもしれませんけれども、一般的な校舎の改修であれば、他の校舎と同様に現存する校舎などは、耐震診断、調査を行い、その IS 数値に対しての耐震補強と改修工事を行うことを基本とされておりますが、耐震補強工事はあくまで補強であって、校舎などの寿命を長くする工法ではありません。現在の中中学校は、建築年度が昭和41年の建設であり、すでに築後50年を経過しており、一部増築部分もありますが、たとえ補強工事をしても、まあ、10年、15年もすれば、老朽危険校舎となります。また、耐震工事をしても、両替であり、教室も4教室不足とされて言われております。補足教室については、まあ、いろいろと検討されておりますが、中庭利用、そして中庭でない方策など、検討されております。まず、中庭は、私は、校舎全体の、教室に必要な採光、まあ、これは光を通るということですが、校舎の空間を、満たす自然環境の一つであります。毎日がそうした、暗いところでやりますと窮屈な感じがします。まあ、それかといって、現校舎の2階に建設するのは、階段の設置、現建物の補強の問題等で不可能と私は思っております。離れに、別棟すると、管理面にも、環境任務も、また、先生方や生徒たちも不便と感じられます。私はこのような実態を考慮し、現校舎を解体し、不足の教室を含め、3階建ての校舎建設が将来的に得策かと思っております。市長も ご検討はされておられると思っておりますけれども、ご見解をお願いいたしたいと思っております。次に3項の、これは合意の手順と、合意の比較となると思いますが、新築建設となりますと、合意の順序、いわゆる手順と合意の比較が出てまいります。まず、なぜ新築するのか、耐震調査が先で順序が間違っていないか、の意見も出てくると思います。それは事業を行う場合は、まあ私は当然のこと、問題が出るところでありますが、順序としては、現在の校舎の耐震診断設計、調査、それによる耐震補強工事、改修工事となるわけでございますが、不適格であれば解体、適格であれば補強工事と改修工事をし、不足分の教室は別途増築する。まあこれが一般的な工事の手順と私は思っておりますが、この方法に納得される方もいらっしゃいますとか、現在中中学校の校舎の状態を見ますとき、教室が4教室の不足の上に、6年間の開校状態での改修、取り付け備品の新調、また屋根防水工事、外壁塗装工事などは新築行為も同等の行為であります。そして新築行為では、現校舎の解体工事、撤去処分と一部整地、地質調査のためのボーリング等でありますが、不足する4教室は3階建てとすれば不足教室は解消できます。新築工事に必要なのは新築設計、新築工事でありますが、設計費は28年度に予算計上されており、校舎の建設費は足部町ふれあい場となっておりましたが、あの場所は、まあ、例えば、屋敷街と一緒で新規の場所であります。校舎をはじめ、体育館、また付随する付属の建物一式を建設しなければなりませんでしたが、中中学校では体育館も付属建物も使用でき、校舎の建設だけなので、後期も工事費も、ふれあい広場での建設より縮減となります。市も現存の校舎の耐震補強行為と新築行為の対比の積算は検討されておると思っておりますが、私は新築の方が理想的と考えておりますが、市長のご見解をお尋ねいたしたいと思っております。次に、4項の校舎建設にあたっての環境支援についてですが、校舎前に個人の墓地がございます。この墓地は、現中中学校の建設以前からの墓地であり、所有者にとっては先祖代々の墓地でありまして、それに立派な納骨墓も建立されております。校舎建設のため、自分の都合の良いことは言われませんけれども、これには所有者との交渉はされておられるのかどうか、また所有者の理解は得られても、現在は納骨墓の設置許可がなされない状況では、交渉も先に進まないが、公共行為の特例等について、校舎の建設としての方法はないのでしょうか。交渉状況によっては、そのお尋ねをいたします。そしてまた、建設用地が中中学校にありますと、生徒数も先生方も人数が今までとは違ってまいります。PTA の会合でも数多くなります。それに対する駐車場、またスクールバスの停車駐車場など、多くの空地が必要になってまいります。学校建設の時期に農協の敷地の買収交渉がされたと思っておりますが、開校してからは遅いと思っております。市長のご見解をお尋ねするところでございます。まあ、以上、この4点について。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
13番、市山茂議員のご質問にお答えいたします。足部中学校の校舎建て替え用地についてという大きな見出しで、小さく4項目でございます。まず第1点目の、足部中学校の校舎建設の用地につきましては、7月26日開催の用地選定委員会の審議結果の報告を、翌27日に教育委員会が受け、直ちに教育委員会が開かれ、協議の結果が報告されました。校舎建て替え用地につきましては、旧中中学校とすること、また校舎の建設についての検討事項も付記されておりまして、 本事業の進め方について現在教育委員会と協議を進めております。旧中中学校は閉校後6年近くになりまして、施設設備の利用停止による、荒廃と申しますかに加えまして、やはり他の学校に利活用ができるもの、例えばエアコンとか机とか、そういったものもかなり持ち出しているところでございます。普通教室も当然のことながら1、2、3年、1クラスでございましたから4教室不足をいたします。校舎の増築が必要であること、そのための校地の広さが十分でないことなど、学習環境として不安が残ることは行政報告で申し上げた通りであります。耐震診断をして耐震補強工事をし、不足する4教室を新築する方向でいろんな角度から検討いたしましたときに、議員がまさに今ご指摘されたように耐用年数や中庭に増築したときの日当たりといいますか、最高と申しますか、学習環境を考慮いたしますと望ましい状況ではないと考えております。しかも昭和41年建築でございまして、すでに50年を経過している校舎でございます。校舎部分だけ解体して3階建てを新築することで不足する教室数も確保でき、最高も良い状態になります。自然災害の心配のない場所で、壱岐の島の中心的な場所である旧中中学校の場所に安心安全で長持ちする校舎を新築することが、この機会に最も重要なことでなかろうかと思っておるところでございまして、議会や市民皆様のご理解をいただき、ぜひいただきたいと考えているところであります。次に、校舎の事業費の見込みでございますけれども、今年度の当初予算に芦部中学校の校舎及び体育館の基本設計、実施設計業務9570万円を計上いたしております。既存の旧中中学校校舎を耐震診断して耐震補強工事と屋上防水外壁その他の改修工事と4教室の新築工事をすると概算で約3億4千万かかる。これは増築の場合でございます。耐震補強と増築の場合、また現校舎を解体撤去して3階建ての校舎を新築する場合は、3階建てにすることで4教室分の不足が解消されます。教育環境も整備されますけれども、現校舎の解体撤去費が約5500万かかるだろうと思っております。新築の場合、総事業費を約11億6000万円程度見込んでおりまして、その差と申しますか、増築する場合と新築する場合、11億6000万円程度が新築する場合は高くなるということでございます。ただし体育館をそのまま使いますので、体育館の建設は必要ないということにもなるわけでございます。平成28年度の失礼しました、このように私は新築をするという方向で進みたいと考えておるわけでございます。子どもたちが現芦部中学校から今度中中学校に移るとした場合に、やはり子どもたちのやはり場所を変わるというストレスは大きなものがあると思っております。そういった中でより良い環境に移してあげる、そのことで少しでもストレスを解消してやる、結局つまり快適な校舎に移る、そのことはですね、私は子どもにとって大きな精神的な向上心と申しますか、それにつながると思っておるところであります。さて、中中学校の校地内に教諭墓地がございます。おっしゃるように立派な納骨堂もございます。お一人についてははっきりした現在その納骨堂を作ってある方についてはですね、個人がちゃんと確定しておりますからいいのですけど、もう一人の名義がですね、戸籍上もなかなか厳しい、お寺の過去帳などを調べないかのではなかろうかというぐらいですね、古い方の名義であるようでございます。そういった中で、なかなかこれの用地交渉というのが請求にはできない状況にございます。しかしながらこの機会にですね、なんとかそういったことも調べてまいりたいと思っております。今 この用地が解決できますならば、本当に、今迷路のようになっている、パソコン室、給食室等々にもですね、まあ、ストレートで行けるということで非常にいいわけでございますけれども、そういった事情がございますので、ご理解いただきたいと思っております。
以上。
はい、市山議員。
まあ、市長も私と思いが一緒ですので、その中ででもですね、この、行為の順序、手順、先ほど申しました、いろいろこうお考えの方もいらっしゃいますが、まあ、そこで私もこれを補足しようと思いますが、行為の手順でですね、この、他の学校、他の学校の校舎の耐震行為が行われておりますけれども、今回の芦部、中学校の件は、先ほどの経緯の申しましたように、当初から中中学校に建設事業として選定したのではありません。まあ、その当時、まあ、いろいろ効果がよかろうという話は、まあ、出ておりましたけれども、当初の場所の芦部中学校の件、そして次に芦部町ふれあい広場の件、そして旧芦部、箱崎小学校の跡地は現在福祉の里として生まれ変わっております。まあ、そして幸いに津波や津波対策や災害対策の適用する中中、旧中中学校が残っており、これが別な私は用途施設になっていれば、他に安全な用地を検討する他はなかったと私は思っております。例えば、あったとしても、用地交渉、価格の問題があり、予定通り着工はできず、生徒にも不自由を、迷惑をかけると私は思っておりますが、建設場所があっただけでも私は幸いと思っております。そのようなことを思えば、新築工事は当然のことと私は理解をいたしておるところでございますが、新築工事は、工事の比較は、私の思いでは、耐震診断調査と耐震補強工事、設計料と新築の解体工事と、新築工事の設計費とはあまり私は差額はないと思っております。校舎内の内部の改修と増築工事、その他設計料、新築工事などから察しくと、校舎新築は先ほど市長おっしゃいましたけれども、まあ需要が余るということですが、まあそれから、まあ、まだ安くなるじゃないかというふうに私は考えております。そして墓地の件ですがですね、昨日私も議会が終わりまして、中中学校は再度、まあ見聞をいたしておりました。またちょうどご本人とですね、偶然にお会いしました。そして、どうしようかということですから、まあ、ここをずっと見て回って、お墓の件が、まあ、移転できんかなという考えで見ておりましたし、言ったら、先般、西原総務課長ですか、おいでになって、まあ、少し話はしましたけれども、まだ詳しいことはしておりませんと。しかし、市山さんが言われるように、学校のことであれば私は協力しますと。うちの家内とですね、木戸先の方に、まあ、場所は考えておりますということでしたのでですね、これは、まあ、教育長とも後で、同行して私も行きたいと思っていますが、それからお寺の件ですが、昨日ですね、私も今面倒を見ている方に行きました。そしたらもう今はもう昔のことですから、お墓参りはやめて、もう管理はいたしておりませんが、あれは国民関係だろうということでしたのでですね、早速上皇位の和尚さんが国民の代行されておりますので行きました。そういったところ、それは、初めてですわいと、私聞いたのは初めてですと。私も代行で、次から次代行がしておりますので、まだそういうところは使っておりませんというかですね、過去帳や固定資産台帳には載っておりませんかというと、そこまで私も、考えておりませんし、段階に回るのが一生懸命ですというようなお話でですね、明日、総代会があるそうですから、ぜひ私はそれを検討していただきたいだろうかというふうに考えております。私もこれができますとですね、今、校舎が L 型になっておってね、体育館の陰で、こう、まっすぐのところは、暗い教室です。それが、まあ、お墓が、相談ができれば、一列にできると思っているね。そうそう、いろいろ利用価値もあるし、景観も良くなるんじゃないかというふうに、私も考えております。まあ、そういうことで、とにかく、相談ができれば、今度は設置の申請は個人がするわけですから、今厳しい状況でございますけれども、それはもう公共支援ということで、市の方からご助言いただければ本人も助かるんじゃないかというふうに思っています。そしてこれはお尋ねですけれども、そういう例があったんじゃなかろうかというふうに思いますが、一国博物館の造成の時ですね、 あそこに幾つも墓があったわけですね。それが、まあ、移転、移設されておりますけれども、それはどんな方法でやられたんだろうかというふうに私は思っておりますが、まあ、調べても私はわかりませんけれども、まあ、それは答弁できない結構ですけれども、まあ、そういうことです。それで、市長になんですが、教育長なんかございましたら、この今まで3、4点、お墓の件までまとめて、簡単にお願いできますぐらい、ご見解をお願いします。はい、市長からいきます。
はい、白川市長。
ぜひそのお墓の件はですね、お話ができるものならですね、ご協力賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それから財源のことを申し上げておりませんでした。11億6000万円、かかるという予定でございますけれども、当然のことながら、新しい、今の、失礼しました、今の芦部中学校が、不適格なわけでございますから、それに代わる校舎を建てるということですから、当然、文部科学省の補助金、校舎権利の補助金があると思いますし、31年3月末までに完成をするならば、合併特例債の使用も可能でございます。そういったことで、なるべく早く決断をいたしまして、早期着工を図りたいと思っていただきます。
はい、今、市長にちょっと、
はい。はい。市山議員。
市長。工事も私も先ほど申しましたようにですね、ふれあい広場の場合は体育館も、全部石やらないとやったんですけど、ここはもう体育館もですね、全部その建物できますから、その工事の17億から、まあ、差し引けばですね、そうないと思っていますし、まず工期が私は早いと思ってですね、それから6年間の、その、並行した問題がありますから、内部の改装もですね、これは新築と変わらんと思ってですね、まあ、そういうことを考慮してですね、私は言っているわけですから、まあ、市長もご答弁が一緒でございますので、私も安心いたしております。それでは、教育長、お願いします。
以上。はい、久保田教育長。
はい、13番、市山茂議員の質問にお答えをいたします。お話のように、芦部中学校の建設予定地を選定してもらう中で、保護者の方の思いの第一は、安全で安心できる場所としての環境でございました。特に自然災害についての関心の高さは、壱岐市の子どもたちが自然災害に遭ってほしくないとの強い気持ちとして伝わってまいりました。この会議は、場所選定の議題が中心でしたが、保護者の方の2番目の気持ちとしては、学習環境についての要望を持っておられました。学習に、スポーツに集中して打ち込むことのできる環境の一つとして、議員お話の校舎についての要望もあったようです。普通教室数が4つ不足するという状況をどう解決するか、より良き考えと判断を教育委員会に期待される声も聞かされました。旧中中学校の施設の中でお話のように体育館、そしてプール、ランチルーム、パソコン室は耐震をクリアしておりますので、これはこのまま一定の改修を施すことによって学習環境としては十分対応できると考えております。また、統合による通学については、郷の浦町、勝本町、芦部町を含めまして、それぞれスクールバスの運営に対する信頼感は、この6年近くの実績から高まっており、新たな場所になっても十分対応できるものと考えております。さて、校舎について、何と言っても普通教室が4つ不足いたします。不足教室を中庭に増築をすることによって間に合わせることも可能ということで説明回答もしておりましたが、将来を見据えてこの校舎部分、平成41年建築でございますので、おっしゃるように築50年経とうとしております。ここを解体して新しく校舎を建築することにするということであれば、これは保護者も地域も生徒もきっと喜ぶことになると、 教育委員会の中でもそう話はしました。しかし何分お金を伴うことですので、まずは議会のご理解、市民の理解を得なければいけないという具合に思っていますので、皆様方がこのことに関して関心を持っていただきながら、いいお考えを伝えていただければありがたいと思います。先ほどお話のこれまでの旧中中学校の校地内に25メートル、15メートル、長方形に値する墓地がございました。一つの築山みたいな形になっており、木々が茂って、その散乱する芝の状況も現在あるわけですが、お話のように私どもも開発行為との関係での土地の調査もありまして、担当がそれぞれのところに出向きながら状況の把握をしながら、議員がおっしゃるような、もしかしてお譲りいただけるならというような方向での少し水を向けさせる形で話を今進めているところでございますが、今の議員のお話を聞きましたら、そのような方向に教育委員会としてもぜひ努力をしたいと思います。もしお話ができればですね、今お話ししましたように現校舎がこうありましたときに、ここから墓地がこうありますので、プールまでの間に約35メートルから40メートルの立派な敷地がそこにできるということになります。となれば、この現校舎がそのままの一本で3階建てにすれば十分な教室数の確保はもちろんできますし、場合によっては2階建てとパソコン室へ通じるところに校舎を特別教室等2つないし3つ用意することで2階建てでもできるかもしれないと、そちらの方も図面の中でしっかり検討していく価値があるかなと思っており、このことのお話がうまくいけば、そしてまた墓地等の改正等による市の取り扱いについても情報をいただける部分があれば、こんなにありがたいことはないと思っております。何分先ほど申しますお金を伴うことになりますが、いい形の中で合併特例債等が使用できる期限の中で見通しとしては可能だと考えており、教育委員会としても市長の方との協議を進めていきながら、また議会の方にお諮りをしたいと考えております。
議長。
はい、市山茂議員。
市長のお考えも私のお考え、そして教育のお考えも同じでございますので、まあこれは議会でまた予算等についても検討されると思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思っております。そしてまた、今、教育長が言われました墓地につきましてはですね、交渉ができれば、それはレイアウトについては、配置については教育委員会ので結構ですけれどもですね、私は昨日、所有者に確認したのは、今日こうした質問をしますから、議会で報告してもよろしいですかということで、まあ、それは結構ですよ。ご承諾を得ましたので、今日は、ここで報告をしているわけですから、おそらく、用地の買収については、この方については間違いないというふうに考えておりますので、いずれですね、教育長、また先ほども申しましたけど、同行してですね、ご挨拶に行った方が良いと思います。私も同行させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、次に、参ります。2校のイルコパークの運営状況についてですが、この件については平成24年の会議で、議会で私が一般質問をしておりますが、まああれから4年となりますが、その間イルカの購入死亡等が、ありまして、年々イルカパークの運営は厳しい状況であります。以前市長は儲かる事業は民間でやると、そうでない事業は公営でやらねばできないこともあるというふうにおっしゃいましたが、私もその通りだと思っております。しかし、それは収支のバランスであって、繰入れ金、また記載にも限度があります。イルカパークは、壱岐の観光地としては目玉であり、大事な観光施設であります。イルカパークは平成7年に現在地に開園され、開園以降、勝本漁協様のご協力を得て、トレーナーをはじめ、餌入れ管理までを全面委託されてきましたが、今年、平成28年度より、イルカパーク振興会を5月25日に設立されて、その目的は、 入園数の増加に向けてとされておりますけれども、この振興会の設立計画は27年度にもうすでに計画されておったのかどうか、そしてまた6月29日に第1回の運営委員会が開催されておりますが、その協議結果内容と、振興会と運営委員会の後援メンバーと活動方針についてお願いをいたしたいと思っています。それからイルカ2頭のイルカの購入は当初予算では、3頭と購入とお聞きしておりましたが、予定通り購入ができるのかどうか、また、購入時期は購入先の予約状況により順番があるように、聞いておりますが、そのことと飼育先の水温の関係もあり、春先が、私はイルカの移動は良いと聞いておりますが、その購入時期について、またイルカの性別は検討されていることがあるかとお尋ねいたしますが、私はオスのつがいで購入できれば、都合よく運よく飼育ができればイルカパーク内で出産でき、小さい時から馴染んだ水温の中で育ち、現地出産のイルカであるということで PR ができると思っています。これは私の理想ですが、またイルカの、購入されるイルカは何歳なのか、一頭の金額は、約どのくらいであるのか、そして、先ほど言った予定通り3頭購入できるのか、そして一頭あたりの1年間の餌代はどのくらいかかっておるのか、そして先ほど申しますその時期について、性別について2項ではお尋ねしたいと思っております。次に、3項のイルカパークの運営状況を見ますと、平成27年度の収支状況では入園料収入が405万1275円で、支出は3200、トンで31,082円となっており、その工事費の工事費が129万6000円が含まれておりますが、今年の赤字は2,798万597円となっており、工事費を差し引いても赤字額は2,668万4597円であります。私が平成24年に質問いたした頃は、赤字は1,803万7710円でありましたが、平成25年度が2,494万1000円、26年度は26万5210円、2,621万1000円であります。27年度が2798万となっており、年々赤字が増加をしておりますが、平成25年の26年度はイルカ3頭購入、26年でもイルカ2頭購入されており、その中でイルカの死亡事故もあっており、そのような状況で赤字になっておると思っておりますが、収入の入園料が減額いたしております。これもその時の天候とか、修学旅行や観光客の受け入れ状況にも関係いたしますけれども、収入であるイルカパークの入園料が開園当時の平成7年から今年まで21年間改定されておりません。市の事業とは言いましても、必要経費も増加してまいります。今年度からイルカパーク振興会の設立とイルカの贈答を機として入園料の改定をすべきと思っておりますが、それに合わせて価値ある入園者の魅力ある施設整備が必要であると思っていますけれども、市長のご見解をお尋ねするところでございます。また、4項目は、イルカパーク飼育環境改善検討委員からの方から、海底に70センチから80センチくらいの汚泥が堆積するとお聞きをいたしておりました。私も夏場に、干潮の時に生けすを見に行きますと、汚泥の堆積から生けすの隙間、そこまでですね、が近いために潜るときには濁った色が浮き上がって、イルカの生態には良くないと感じておりました。開園6年後の平成13年に一度浚渫されており、その後、今年で15年になります。今年度竣工工事の工事費が予算化されておりますが、私も非安心しているところでございますけれども、浚渫の時期と工期はどのように計画されておるのか、私の思いでは、今回、 イルカの購入前に新設した方がイルカの生けすの利用もしやすいと思っております。その新設の時期と新設の範囲と、工期と移動場所、そして、その沖に生けすの外に一棟おりますが、それはどのように、移動されるのかお尋ねをいたします。まあ、その4点についてお尋ねをいたしたいと思っています。
はい、白川市長。
一山議員の2番目のご質問、イルカパークの運営状況についてということでございますが、その中で、イルカパーク飼育環境等改善検討委員会を継続するのか、それから、振興会の、運営委員会の構成メンバーはどうかということでございます。イルカパークは平成7年に開園いたしまして、22年目を迎えておりますけれども、イルカ頭数の減少や人気が高かったドルフィンスイミングの中止など観光客数の減少とも相まって平成16年度に入園者数 51,648 人でありましたけれども、平成27年度は 22,890 人と半減以下になっておるわけでございます。このような状況の中でイルカパークの観光施設資源としての位置づけ向上を目指しましてご来園いただいた皆様方に満足していただける施設となるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。イルカパークの現状を考えましてどのような体制が望ましいのか内部で検討いたしてまいりました。これまで観光商工課職員がその都度イルカパークに出向いておりましたけれどもやはり現場に責任者を置かなければ現場での統制が取れず人事管理等を含めた運営管理を立て直さなければ組織として成り立っていかないという結論に至ったところであります。これまで勝本町漁業協同組合へトレーナーの雇用から餌、資材等すべてを委託しておりましたけれども、本年5月25日に、イルカパーク振興会を設置いたしまして、管理運営部門をイルカパーク振興会、餌、資材等調達は勝本町漁業組合にと分担をして、おります。目指す将来像へ向けた取り組みを展開しているところでございまして、その中で現場責任者として非常勤職員1名をイルカパーク振興会で雇用いたしました。トレーナーについてもイルカパーク振興会での雇用としております。イルカパーク振興会の会長は企画振興部長、副会長に観光商工課長、事務局長を現場責任者の職員としておりまして、事務局を観光商工課の係長、幹事に勝本町の参事等を当てておるところでございます。イルカパーク振興会の目的といたしましては、イルカパークの組織体制強化や効率的な運営を図り、魅力ある施設となるよう取り組むことといたしております。運営委員会につきましては、委員長を観光商工課長、副委員長を振興会事務局長、委員に勝本漁協から1名、壱岐家畜保健衛生所から1名、そして壱岐家畜診療所から2名、市の水産課、建設課、観光商工課からそれぞれ1名、そして現場のトレーナー及び窓口職員での構成といたしております。運営委員会としては、振興会の目的を達成するため、各関係機関の実務者による協議検討を行うことといたしておるところでございます。また、イルカパークは、議員ご指摘のように、施設が閉鎖的会議であることなどから、環境改善など、必要でございます。大学教授等を委員に、イルカパーク飼育環境改善検討委員会を設置し、これまで2回の委員会を開催いたしました。今後も必要において開催してまいります。委員には、失礼しました。一山議員には、先立てから、このイルカパークの環境、水質の改善に向けて、大学教授等をご紹介いただきました。お礼を申し上げます。また、イルカの購入についてでございますけれども、現在、オス2頭を購入する予定で進めております。予算が今240万円でございまして、実は、オス2頭で、オス2頭で、まあ、170万程度、今、予定をしておるものですから、3頭買うとなりますと、ちょっと若干予算不足となりますが、太地町の方で3頭もしお分けいただけるならば、補正予算をお願いするかもしれないと思っておるところでございます。 今、メス4頭がおりますので、オス2頭を今のところ購入いたしまして、教えますように、その施設で繁殖できたらなと思っているところであります。現段階ではその170万程度がオス2頭でございますけれども、1頭あたりの本来の価格は84万で、運搬費でまた70万程度かかると、そういったことでございます。餌代は1頭あたり、おおむね75万円かかるということでございます。それから、購入時期でございますけれども、やはり、来年の2月頃、失礼しました。3月頃、こちらに移動したいと思っているところであります。これは水温の関係もございます。それから、イルカパークの収支状況についてのお尋ねでございました。おっしゃいますように、平成17年度の入園者をもとに、入園料を上げたらどうかということでございますけれども、入園料を、上げますには、やはり、満足いただける、やはり、等数環境を整えなければいけないと思っております。今年度、今から申し上げますけれども、新設等をいたします。そして、贈答もいたします。でそういった中で、この、入園料については考えてまいりたいと思っているところでございます。さて、イルカの糞を含む大量の堆積物の影響等によって、水質が悪化しているということでございます。まさにその通りでございまして、これが、病気や死亡要因の一つと推測をしておるところでございます。今回、所要の予算を計上させていただいております。予定といたしましては、11月中に発注いたしまして、12月から新設度の置き場を確保するために、前回新設した土があるところの土を取らないと、新設ができないということでございまして、前回新設の残土処理を1月から2月まで、失礼しました。残土処理をいたします。1月から2月まで閉園をいたしまして、1月上旬に生けすの移動、1月中旬から2月末まで浚渫工事を実施する予定といたしております。広報といたしましては、イルカパーク内の海域にですね、約5000リューベイ、失礼しました。5000平米をマイクロポンプ船により吸い上げるバキューム方式での浚渫を予定をいたしています。また、イルカパーク使用環境と検討委員会の意見をもとに現在、水質、低質の調査を実施しているところでございます。年度末まで調査期間を取っておりますので、調査終了後に委員会への報告を計画いたしております。水質は、8月に、いたしました。あと12月と、浚渫後に、水質調査をするというふうにいたしています。で、もう一つ、もし可能ならばですね、実は、ご存知のように、水が入ってくるイルカパークの池と、外界をつなぐところが非常に高くなっておりまして、今イルカのいるところはこう穴埋めのようになっているんですね。でもし可能ならばですね、そこを少し下げたいなという気持ちも持っているところでございます。これはしかしなかなか県の許可等もいりますので、でも希望として、そういうふうにしたいなと思っているところであります。
移動の場所は、
駐車場の裏の方、少し、先なんですけ
ど。海水浴場の方ですか。天川の
移動場所。イルカ。
そうです。
イケスの移動場所。
イケスの移動で。
串山の水深5メートルぐらいのところに移設するということでございます。
議長。
はい、市山議員。
大体わかりました。オスも私はつがいと思いましたが、他にメスがおるからオスを2頭ということで、そこで繁殖できるんじゃないかと、期待をいたしております。そしてですね、この、領域に、ついてですが、これは私私事でありますが、ちょっと時間を拝借しますが、先般、東京の私の日赤の本社と福岡支店から4名のお偉いさんが来ました。このついでに私、一挙宣伝しようと思ってですね、まず第一に竹の次に上がりましたが、 域がこんなに広いと思わなかったと、第一声がそうでした。それから、次に、イルカ、サル岩に行きました。そうしたところが、これはもう日本にない、それは当然ですけど、日本にない、これは奇岩だと、もうびっくりしてですね、あそこに座り込むような状態で感動されておりました。それから隣を通って、ここが黒崎の砲台跡ですよって言ったら、なんでもったいない福建省とかというようなですね、都会的な率直な意見をいただきました。そしてまたそれからイルカパークに行ったところが、こうした小さい島にイルカパークがあるんだなと。これは私たちが思っている通り、海洋プール、海を利用した素晴らしい、池だと、イルカパークだと。市の経営とはいえ、これだけの敷地にですね、これだけの施設をするということは大変だろうと。ところで、ゆうちゃまさん、入園料はいくらですかということになったわけでね。で、入園料は私が200円払いましたもんですから、びっくりしてですね、こんなに安いのでよく採算取るのは市の経営とはいえ、それはあんまり安すぎせんかなということで、私もそう思っておりますと。私もできればですね、市長がさっき言われた、私も言いましたけれども、それだけの価値ある施設を作ってですね、まあ、この際、400円ぐらいはどうだろうかなというふうに思いました。それは、いつか博物館も400円ですもんね。で、そのくらい上げてですね、やらんと、今年の入園料が400万そこそこです。まあ、ふるさと納税も今回480万ぐらい、まあ、活用されておりますけれどもですね。まあ、そうしたことで、観光面に、利用してくださいというふるさと納税の資金ですから、それだけの施設をですね、やって、それで きれいな、価値ある、やっぱりその、イルカパークを作って、それだけの入園料を上げたらいかがなかなというふうに思っておりますし、まあ400円になりますと、まあ今のままでいきますと800円ぐらいの800万の収入になりますから、いくらかその多足になると思っておりますので、その点考慮いたしていただきたいというふうに思っております。以上、いろいろ申し上げましたが、これで私の質問を終わります。どうもありがとうございました。